日毛連声の広場令和元年6月号。令和へと元号も改まり、早1ヶ月が過ぎ、そろそろ慣れてきたかなとほっとしたのもつかの間、連日の新時代をお祝いするニュースですっかり忘れていましたが、指折り一つ二つと数えてみれば、今年ももう半分が終わろうとしています。春風とともにやってきた令和の二文字は、日本最古の現存する和歌集万葉集から芽を出すこととなりました。万葉集はその名の通り、よの琴の葉を集めたもの。万葉集には全国各地身分を問わず、さまざまな人々の思いが綴られています。大和歌は人の心を種として、よの琴の葉とぞ慣れりける、力をも入れずして雨土を動かし、目に見えぬ鬼神をも哀れと思わせ、男女の仲をも和らげ、高き物の負の心をも慰むるは歌なり。後に古今和歌集彼女にて紀貫之が語ったことです。和歌に込められた思いの数々は言霊となって、今を生きる私たちの心をも安らげてくれます。千年以上の時を超え、ベストセラーとなった万葉集、令和の由来ともなった梅花の宴が催された邸宅の主、大友の旅人は風雅を介する知識人でありました。高貴な身分であった大友の旅人、しかしその人生は名を表すかのごとく波乱万丈、多くの旅を経験した人生でした。時は720年、隼人の反乱、青荷吉奈良の都から遠く離れた遥か南の未開の地、現在の鹿児島県薩摩大隅へと隼人鎮圧のために駆り出され、戦いで手柄を立てます。そうして頭角を現したことが評価されたか、はたまた都に渦巻く政治の闇に巻き込まれたか、727年頃太宰の措置に任ぜられ、現在の福岡県へと下りました。老いた体に鞭打ち、愛する妻や信仰深かった友を失い、ふるさとへの思いを募らせる旅人。旅人はこんな歌を残しています。なかなかに人とあらずは酒壺に、なりてしかも酒にしみなむ。生実家人であるよりもだよ、酒の壺になってどっぷりと大好きなお酒にでも使っていたいものだよな。そんな折に催されたのが730年の梅花の宴でした。この梅花の宴を旅人は、膝を近づけ酒をたしなみ、皆が皆ありのまま満ち満ちたこの心をどうして歌わずに折れようか、今も昔も変わらぬ姿でなかろうかと歌っています。きっと梅の花にお酒に心癒されたことでしょう。その後旅人は大納言に昇進したことで奈良への帰還を果たしましたが、翌731年67歳でこの世を去りました。そんな父の背中を見ていた嫡男大友のやかもち、没落していく大友家を持ち直そうとするも、南は薩摩、北は道の奥へと左遷の浮き目にあってしまいます。しかしながら旅の先々での見聞がやかもちの豊かな心を育てたのでしょうか。彼の手が加わったことにより、 身分問わず様々な人々の和歌を収めた一大歌集万葉集は生まれることとなったのです。現存する日本最古の和歌集万葉集、皆さんもこの折に触れてみてはいかがでしょうか。それでは令和元年6月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、全国に広がる和、チャレンジドヨガ、誕生から6年を迎えて。2、新時代到来、どう変わる、どう変える、私たちの未来、後編。ティーブレイク、第45回全国盲人文芸大会のお知らせ。3、日盲連用具ステーション。そして4、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和元年6月号の声の広場、どうぞお付き合いください。